こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
ね、梅の花もだいぶつぼみが膨らんできましたね。
そうですね、本当
に。もうちょっとですね。
はい、もう少しですね。
はい。さて、前回は、高木恵三先生にね、はい、とても楽しいお話を伺ったんですけれど、
まあ、楽しいというか、はい、もうそれに本当に何て言いますかね、参考になるというか、うん、勉強になりましたね。
情景が深くていらっしゃって、はい、もう本当に初めて聞くことばっかりで、ドキドキしたんですけれど、
そう、単なる噂話とかそうじゃなくて、はい、やっぱり学問的な裏付けがあっての話だからね、本当に説得力があって、うわ、静岡ってそんなにすごいんだっていうね、はい、改めて認識をさせてもらって、
そうですね、
はい、ありがたく思ってます。
今回も引き続きということでよろしいんですね。
は
い、
もうね、前回話が盛り上がったところでね、はい、時間切れになってしまったからね、はい、今回ももう一度高木先生にお越しをいただいて、はい、お話を伺いたいなと思って、はい、おります。
はい、楽しみです。高木先生、前回に引き続きということで、はいはい、またお越しいただきましたけれども、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しくてね、私もね、まあ、静岡はいろいろあってね、本当ここは静岡の人は自分の良さは気づかないんですよね、うん、空気と同じで、で、まあ、私のよそから来た人間がこうじゃないかと、あ、言われてみりゃそうだなと、で、私が言ってる話はそういう話で、作った話でも何でもないんで、はい、昔の人が残してるんですね、こう記録を見てて、それをずっと読んでて、あ、なるほどなるほど、で、私はジャーナリストですから、本で読んだとか必ず現場に行くというね、
はい、
それが裏付けになってるもんですから、それが他の人よりちょっと違うかもしれませんね、
はい、今日も楽しいお話がなんかいっぱい聞けそうですけれども、はい、牧野さんとは古いお付き合いなんですよね。
もう私学生の時からの、はい、もう45年ぐらい
年が分かる
そうですね。もうその出会いのエピソードからいろいろのこちらにも面白いお話がありそうな気もいたしますが、はい、うん、はい、今日はやっぱり静岡の地域のお話をね、いろいろしていただきたいなと思うんですよね、
は
い
は
い、
ね、私前回言わせ、まあ、時間の関係だったの、家康の町づくりでね、非常にここはその素晴らしいね、
はい、
町だというのを作ってある、まあ、大御所いたでね、実は観音浄土とか弥勒浄土というんですよね、鹿島踊りがあるようにこの幸せのあれば、うん、はい、だから沖縄では海の向こうから弥勒が来るという弥勒空というんですけど、はい、日本ではその鹿島踊りって鹿島の神、まあ、あれは観音様が東から来るんですけど、はい、そういうのがだから弥勒よというのは極楽だという意味になるんですよ、
はいはい、
そういう意味になるんですが、実は京都からずっと東下りをしてきて宇都宮を抜けて安倍川を渡りますよね、
はい、
渡った土手を渡るとあそこ弥勒というでしょ、
そうです、
だから弥勒ここから極楽なんだよって言って、それでまっすぐ通りをずっと歩いていく、はい、ちょっとこう横にずれます、七軒町ずれますけど、まっすぐ行った駿府城が見えて、駿府城の後ろに富士山が重なるようにある通りは作ってあるんですよ、だから南北じゃなくてこう45度ずれてるんですね、町づくり、実はこれ今川の時から町づくりがあったんですけど、家康さんが本格的に作ったんで、だからここは静岡は富士を見る町ではなくて富士を仰ぐ町なんですよ、
はい、
ああ、そうなんだ、うん、
だから何て言ってもね、弥勒というね、うん、ここから弥勒よなんだと、幸せのとこなんだという、ところがまあ一部の学者を見ると、いや、あの場途中に処刑場があったからね、するという、実はそうではないんです、はい、ですけど、まあ、でその根拠は何ですかって、なんかね、思いつきで言うもんだから、だから僕は現場に行けと言うんですけど、要するにここは大御所様も治めて風水が日本一、要するに弥勒世なんだという、これは実は久能山で家康が亡くなって東照宮の山の上、まあ、はい、するんですけど、あそこから東の伊豆のだるま山って、普通は熊野の先端から熊野詣で東側の 水面上から太陽が昇ってくるんですね、はい、でその太陽が昇る向こう側に幸せをもたらす、まあ、神道では常世の国と言います、はい、ですから今でも我々正月元旦ね、初日の出を拝むでしょ、はい、それはハッピーになりたいって拝むわけで、それができる、だから、うん、熊野詣であるいは久能山東照宮に1月元旦初日の出見に行くのは、それの日本人のその何ていうか深いこう深層心理である、うん、伊勢神宮も東側は二見ヶ浦なんですよね、
そうですね、
はい、でしかもね、二見ヶ浦の妙と岩の真向かいにね、ちょうど富士山のが真上に太陽が昇る構造になってるんです、あれ、
そう、
うん、あ、そうなんですか、
そして同じように非常に伊勢を信仰した日蓮さんがね、身延、はい、に来られて、身延じゃなくて身延の奥の院で身延七面山ってちょっと離れたとこ作ってる、はい、あそこもね、冬至の日には 富士山の真上から太陽を昇ってくる。
富士山は、
非常にね、あのお医者さんを信仰ですから、日蓮、日時、日達、日、必ず日蓮宗のお坊さん、日と名前つけるでしょ、はい、太陽なんですよ。だからそういうね、太陽がきちっと見える場所っていうこと、実はこれね、県内のお寺とかね、神社の配置も実はそういうのがあるんです。で具体的に一つだけ申し上げて、あの清水にあの鉄宗寺というお寺がありますね、はい、あれ久能山にあった寺もで、うん、あれがですね、ちょうどやっぱりあの冬至の日に、真東から入ってきた太陽がこの山門に当たるようにできてる。でそういうのはあのチベット語でポタラ、はい、日本語で訳すとフダラ、フダラクサンというんですよ、はい、だからあそこの山後はフダラクサン鉄宗寺、うん、同じことは日光は火の光だけど音で呼ぶとあれ日光ってフタラと呼ぶ、二つ荒れる、はい、フタラだからフダラクでしょ、はい、フダラさんなんですね、はい、だから要するに幸せ常世の国という意味で、だからそれほらね、日本人はあんまりチベット語やらないからだけども仏教関係の人は知ってる、はい、フダラ、だからフダラ都会って言ってね、
スルガがインドネシア語でパラダイスだっていうお話も前回ね、していただきましたよね。
だからそのチベットの言葉がありましてね、はい、まだもう一つだけ申し上げて悪乗りしてね、あの静岡浅間山の石通りの真正が長谷通りですよね、はい、あれずーっと行くと熊野神社を抜けて、それから先宮神社って言って清水山通りと北街道が交差するところに神社があって、はい、それからまっすぐ行って八瀬山を越えて草薙神社を通って三保神社を通って伊豆のだるま山に、これ真直線なんですよ。要するに今の言葉でレイラインっていうのは太陽の意識した太陽がまっすぐ当たるところがあの浅間山なんですよ。
あ、そうなんですか。
だから昔の人は必ずね、そういう風水とか、それを見て作ってるんですよね。ところが明治以降そんなの迷信だと言って西洋の学問からおかしい、西洋でもあるんですよ、ダウジングと言いましてね、はい、あのワシントン DC でもそうだけど、あのやっぱり風水で作ってある、ギリシャ時代そうでしたからね、ただなんかね忘れちゃったんですよ。だから風水は決して占いでも火事祈祷でもないんですけど、なんか運勢のね、なんかそれになっちゃったんですけど、はい、あの当時としては最高の都市計画なんですよね。実はまあコマーシャルになりますけど、静岡新聞から静岡女性のために風水という私本を去年出してますから、はい、お読みください、
はいはい、
あれみんな美人になれるとか書いてで金持ちになれるとかね、宝くじが当たる方法とかね、
はい、
いや本当に当たるんですよ、
は
い、
そうですか
というでしょ、はい、まあ、これ謎だけど、はい、宝くじって絶対当たる方法があるんですよ、ね、これ聞いた時皆さん得すると思う、本当のことの当たるまで会話当たるんでしょ
なるほど、確かに、
ね、
はい、
それからおみくじだって必ず大吉が出る方があるんです、
はい、
で私の家に来ると神棚の横全部は大吉 あのおみくじの札あってます、
はい、
神社に一遍引くと小吉、
はい、
じゃあ神様もうちょっと何とかしてくださいって、それは木の枝に結ぶで、次はあの今日神様ちょっとね技で来たんだからまた、うん、ってこれまた木の枝に結ぶ、3回目大吉とるでしょ、あこれとこれ持って帰れるんですよ。
はい、
おみくじが大吉になるまで引いたら大吉なんですよねでよく見てください、おみくじは1回しか引けないって誰が決めたんですか、思い込んでるでしょ、そういう思い込みを風水っていうのは取るんですよね、
はい、
うん、ただほら100円が300円になっても神様が喜んで神主さんが儲かって私がハッピーになると三方みんないいじゃないですか
なるほど、確かにそうです、
うん、そういう風なこと、だから人生を肯定的に生きていこうと、はい、否定的に住まいと、
うんうん、
今変な話ね、うつだとか引きこもりが多いのは、はい、肯定的な言葉は言われないで否定的なダメじゃないの、ダメじゃないと言われるからみんな引きこもる、要するに自分の家にうつの子がいたらお母さんお父さんがお前は立派な子が立派と褒めてあげればね、子供はすぐ元気になるんですよ。
うん、
私もね大学時代いろいろ今の専門学校で教えてますけども、子供って褒めるとすぐ伸びるね、一銭もお金褒め育てっていうんですこれ、
う
ん、
そうですか、
はい、
本当にいいところはこっちに置いといて、
はい、
気になるところだけを注意するっていうのがついね親はやってしまいがちですけど、はいはい、気をつけなきゃいけないですね、
は
い、
私もね親父にはねいつも怒られっぱなしだったんだけどお袋はねいつも可愛がってね元気づけてくれたね、だからそれでまあ持ってたようなもんなんで、やっぱね褒めてやるっていうのは大切なことです ね、はい、
片親がけない人もね片親が一生懸命抱きしめてね褒めてあげれば伸びます、
うん、
両親ともに高学歴で偉い人の子供が実は引っ込みになるんですよね、
うん、
だからそういう意味では褒めたい、 うん、そういう点に静岡は精神風土いいとこじゃないですか、私そう思ってますけどね、はい、うん、
先生、あの前回の時ね、はい、あの静岡の茶摘み歌の話ちょっとありました
ですね、はいはいはい、
い
や僕もね静岡お茶どころにいながらね茶摘み歌なんてとんと聞いたことがないしね、うん、
はい、
この辺のことについ
て、ね、いやあのね実は日本 の, あのお茶の生産地っていうのは静岡市が第1位なんですよ、ね、ある茶でね、まあ、で一旦静岡へ持ってきて静岡ちゃんと梱包してまた出すわけですけど、あのそれでいながらねやっぱりあの茶摘み歌、茶もみ歌、茶人句、そういうものがあの忘れられてるんですよ。で学校で教えないでしょ、うん、で夏も近づく88夜あれは唱歌であって、
はい、
だから私は静岡でね、まあ、牧野さんがおられることだし日数に入ってもらって茶摘み歌全国大会やるか、はい、あるいはどっか旅行団が来た時に2時間ほど、時間を取って茶摘み歌を教えて茶摘み歌師範って免許出せばいいんですよ、
うん、
そうすると帰って自分のところでついでに誰かあの会社スポンサーすればついでに CD が売れるでしょ、その会社がだから CD 買ってくれるからここの FM のここでもいいわけで、その CD を出して売ってその利益で運営できるじゃないですか、
はい、
そうやればね金儲けいくらでもできるんです、うん、
なるほど、
うん、まあそう私は茶摘み歌をね広げるべきと、ずいぶん私は集めてきました、はい、25年間ね、昔はもうテープレコーダーの時代で、はい、ずっと集めてきましたけどね、まあ、これをねもうだから今なくなった歌があるね、歌えなく、はいはい、でね実は教科書に載ってるとかレコード CD じゃないけど一人一人みんな違うんですよ、それでいいんですよね、
はい、
あの子供の歌を歌って、
はいはい、
それでいいんですけど、それをねなんとかねあの地域振興にやって、だから茶摘み歌全国大会やればいいじゃないですか、うん、やったらここは1番、あとはみんな2番線に、
そうですね、これはもうもらいだね、分かりました。
今でもあの歌える方たちっていうのは残ってらっしゃるんですか？
もちろん年寄りを訪ねれば歌えますけど、まあ今ギリギリかな、あともう数年すると滅びるんじゃないかという、
じゃあ残しておかなきゃって思いますね、
で私もねいろいろ訪ねに行くと、はい、あのおばあさん歌ってたよって言って、たまたまほら娘の嫁ぎ先にいるけど、九州行ったりね、それから東京行ったり、この間もあの愛知県の豊橋行きました。結局住んでないでしょ、年寄り一人だから、もうおばあさん一人になったからそこまで訪ねて行ってで聞いて歩くという、それで残したのでね、これはなんとか出したいと、いっぱい持ってますよ私。
他には、はい、あの静岡に関するってか静岡の歌、い
や静岡は一番、あの唱歌としては、まあ、あのこの辺で歌えって言ったら例えばね砂糖のね砂糖きび絞り歌とか、それからあの小学校の唱歌でも随分あります、
はい、
で あとはねこの間あの国宝になった静岡で始めた久能さんね、東照宮、はい、久能さんって歌もあるんですよ。
あら、うん、知らないですね。
知らなかった、
知らないですか。こうやってこういうんですよ、はい、石の木座橋いくまがりそばじもかすむ久能さん駿河の海を下に見て英雄ここに眠るかや、これは昭和11年の静岡県郷土唱歌集っていうんで、これは県立大学 の, 方あの県立図書館にインターネットすると楽譜が出てきます。あただ楽譜見て歌いませんけどね、
はい、初めて聞いたような気がします
。歌手たち歌います。
全然私も初めて聞きました、
ね、そういう歌とか、それから郷土の唱歌があるんです、はい、一番皆さんよく知ってるのね、白い浜辺の松、はい、ね、あれ2番は ね,
はね
天領の舞の美しさでしょ、はい、それから静岡はもう日本一のみかんの輸出港でしたから、はい、清水から行ったんですよ、ダンボールに積んで、昔はみかん箱に積んで、
はい、
ちょうど2週間かかったの。だから昔の静岡のみかんは酸っぱかったの。でそれがちょうどうまくなるとかアメリカついていた、それで今はね早くなったもんだけどですけど、でも今もみかんをみかんのまま輸出してるのは清水港だけなんですよ、
うん、はい、
それで昔はやばいってみんな、今トラックもありませんけど、みんな川奥に担いでいってね、その歌がねこういう歌です。小春日和のだんだん端に冴えたハサミの心よさ、直近直近みかん切り 富士を後ろに海近くで、まあ、2番があってね、船の煙は清水の港っていうんですよ、はい、うん、だから中終わったらそういうテープ、私テープ取ってますから、
は
い、
その辺の歌なら私も小学校の頃歌った記憶があります
。 あるですか、うん、ああ珍しい珍しい、うん、
はい、うん、他にも先生、あの静岡発祥の歌ってい
うのはいやいやいっぱいあります。だから申し上げたあの赤い靴履いてた女の子、はい、日本代表、あの清水の子供ですからね、で横浜の波止場から船に乗ってて、実は行かないで、結核になって死んじゃったんですあの子はね。
あ、
でも日本代表の山頂にほら親子であるじゃないですか。僕はあれ見ると未だに涙が出るすね、あれ、お母さんとね娘のね、あの歌とか、それから背比べね、雲野篤史という、はい、今西戸田小学校に会費があります。あれは西戸田小学校の子供や PTA の皆さんが廃品回収、今で金属回収をして、はい、そのお金を貯めて作ったんですよ。でその時の整地したという人が今校長でおられる。あ、昔我々やったんですよとかね、はい、それからね、あとは、まあ、静岡って静岡県内でいうと藤枝ね、
はい、
月の砂漠、加藤正夫、月の砂漠を、はい、残念ながらね、あの会費はね千葉県の御宿にあるんですよ。
ま
あ、
だってあれ藤枝なんですよね。で藤枝の小学校の校庭かなんかにはその記念碑があるんですけど、あれ藤枝。それからね、あとはね、有名なのちょっと西に行くと今の、家山、川根、ね、はい、島田市になりましたが、はい、あそこに登りに行け、登りに行けにね、はい、例の有名な里の秋、
里の秋も静岡なんですか。
そうです、昔はね星づくよ、今でもあそこの天の川はものすごく綺麗ですよ。みんなほら都市の光でこう見えないけどね、はい、あそこ見えるんです。あそことか奥のね、本川根とかね、あそこのウッドハウスオルクバーがあるとすごく星づくが綺麗ですね。だからあこの川根高校の屋上は、はい、星を見るようにちょっと作ってあるんですよ。
そうですか、うん、
ところがね、やっぱり田舎の高校だから発信しないけど、でだから静かな静かなっていうのは、はい、あこの大井川流域の歌だっていうね、
はい、
うん、それから、まあ、それからね、全国区で言うとまた森の水車ね、
はい、
清水みどりさん、緑の森の彼方か、はい、あれは清水さんが戦争中に軍隊として本土決戦用に浜松いたんですよ、うん、その時 浜名湖で水車があって、その歌を歌ってる。それが国民歌謡として、なんかラジオ歌謡のことを昔は国民歌謡って、それから広がったもんで、はい、あとね、まあ一番誰が知ってるのは、静岡県だ伊東からね、峠を越えて修善に行くと亀石峠っていうのがあって、
はい、
ね、伊豆スカイラインのとこ、
ね、
行く途中にみかんの花咲く丘っていうの、はい、あれもそうです。それからあとキシャキシャシュッポシュッポ、うん、本当はあれね、兵隊さんのシュッポシュッポというのは戦後残った、
はいはい、
で他には浜名湖でもどこでもね言い出すとね、いやこれ全国の歌なんだろう。それから有名なのは沼津にね、出船っていうのがあります。今宵で船、はい、あこの沼津のからね、はい、あこから昔鹿野川の流域が船着き場だったんで、海港、川港ですか、はい、それを見送ってね、あれ石原裕次郎が歌うっていいですね。僕裕次郎のあれ大好きなんだけど、大好きだった。我々学生時代ね、
光月さん
の、ね、そう、勝田光月です。
全国の歌だと思ってたのが、はい、静岡の歌だったんですね。
だから静岡発祥の歌なんです、はい、いや他にもあるんですよ、他にも歌えって言ったらいろいろあるんだけど、意外にだから知られてない。
知らない。
それから、うん、この静岡の山の中で昔は開拓部落と入って文教場があって、今だいぶなくなりましたね、うん、文教場共通の歌があったんです。
は
あ、いや効果ができないでしょ、うん、
はい、
だから山のだけはね、その山の子っていうんで、はい、雨が降りてるてる坊主は泣いても若い僕らは泣かないよ、山の子供は、山の子は、山の子は歌が好きだよと。これは
聞いたことあります。
これは瀬里陽子がなんか歌って、はい、全国の文教場でこれ歌って、
はい、
だから普通の校歌じゃないんですよ、小さい学校だからね、文教場できなかったでしょ、うん、はい、だからそこへ、まあ、我々校歌で私も行った時にみんな歌うこの歌です。だからもうそういう学校はだんだんなくなってきてね、
うん、
だからそういう点ではね、全国発信の歌っていうのはあります、まだね、
うん、
あとはね子守歌ね、
子
守歌はねすごくあってね、私は日本子守歌協会 の理事なんですけど、はい、創立以来ほら年々、ね、コロリを、はい、の一番最初の歌は沼津の子守歌なんですよ。
沼津ですか、
うん、はい、
あれはなんか江戸子守歌って思って
たんです。その原型は、 沼津は千本小松原、千本松より尚可愛いと、これが江戸の子守唄ですから。今沼津市役所は夕方5時にこの沼津の子守唄オルゴールで流してるんです。そしてあの僕は本当今度は田辺さんに言おうと思ったけど、母子手帳に沼津の子守唄を書いて、であのその CD をつけてる。 CD なんてね、1枚50円でできるでしょ。僕は静岡の子守唄やればいいと思うんですけど、静岡でそれぞれの町にあるんですよ。このおでこの辺の歌はね、一にゃいじめられ、二じゃ憎まられ、これ安倍川流域の歌ね、はい、で江戸時代から明治にかけて歌のというか、このので歌われた静岡の歌はね、山の折戸の静ヶ谷に大きなと女が住まいけりって、こういう歌なんですよ、ね、で沖縄は山へ芝刈りに、はい、女は川へ絹すすきって言うんですよ。これで昔の歌が分かる、はい、今は川へ洗濯って言うでしょ、はい、川へ洗濯、ところが絹すすきっていうのは川で下流でご飯食べたりしてるでしょ。だから汚いやつはね、どぼに捨ててすすぎだけを川でする、はいはい、だからシャボンが入ってきてもうそういうことはしなくなったんですけど、だから絹すすぎという言葉が江戸時代の言葉なんですよ。今だから日本のね、子供のあれを見て、あの川へ洗濯へって言ってる。洗濯はありえないんです。
あ、なるほどね。
石鹸すると汚れでしょ、洗剤が、はい、
そうですね、
下流でね、はい、ご飯といたら川洗ったりして、はい、それ流さないですよ日本人はね、必ずやぶに捨ててすすぎだけど、
すすぎだけ、
その歌が、はい、この寸譜に歌われていたんですよ。
なんかとってもずっと聞いていたいですね。
ねえ、
そうですね、
あとはまああのいろいろね、全国の歌ってねありますけど、あのあとはまああの面白いのはね、いろんなあの、はい、飛びの歌ね、飛び職の歌とか、はい、それはなぜかというとね、ほらあの新門辰五郎が徳川家康と一緒にやってきられたんです、はい、その時は浅草のその飛び職の歌がね、あのそれがこっち来たんですよ。あのそれで静岡に残ったので、江戸が滅びちゃった、もちろんここから行ったんですよ、はあ、だから静岡のそのああいう飛び職の歌っていうか残雑、今で保存会がありますよね、
は
あ、
うん、そうですか、はあ、
でなんか「よーいこうの三章」とか言って
ね、ああ、
よーいよーいよーいこう、だから「よいと負け」と言わないですよ普通はね、はい、母ちゃんのためならええやこれ、はい、ここ違うんですよ。こんな楽しいことはない、よれざんざあれざんざと、ここで言うんですよ。これは新門辰五郎が持ってきた、だから江戸と駿府しか残ってない、はい、だからなんかそういう保存会があるんですよ、だから今でも交流があるのね、新門辰五郎さんは徳川家康と一緒に来て警備で来たんだから、あの人は、はい、あのね、勝海舟に頼まれて、はい、だから交流があるんですよ、だからそういう点はね、僕は言って、まあ、一つだけ言いたいのはね、ここはね文化遺産というかの宝庫だっていうことをね、
いやそれはいいことを聞いた、
すごいですね、
いやだからこれ大いに宣伝しましょうや、はい、
ね、そうですね、なんか知らないことがいっぱいあって、まだまだね、はい、お話ずっと伺っていたいという気がするんですけど、
先生のねお話で、はい、もう感じたのは、はい、我々知らないことが多すぎた、でもいろんなことをねもう一度勉強して知る、はい、そのことによって静岡の人はねもっと静岡に誇りを持って、
そうそうそう、
そして堂々とね力強く ね、やっぱり生きていくっていうことにしたいなっていう、そういう感じをしましたね。今日は
本当に静岡自慢しようぜっていう感じになりますね。
そうだね、誇りを持とうぜっていう感じですね、
でもこう歌われなくなった歌とかそういうものは残していただきたいですね。
それでね、それ誰かがやるんだって、私がやろうと思って、私ね、はい、大学の教授とインテリはね、ダメじゃねえかって評論が誰もやらない、それで私は実は歌手になるって、
そういうこと
な
んです。ぜひ、
まあ、
ぜひ
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ先生、これからの夢は歌手になって
そうです
やるということですか。
はいはい、また歌手にはおひねりと拍手が一番嬉しいですから、
ありが
と
うござい
ます。じゃあそれで静岡のね、
声かかったら私無料で、ね、歌いに行きます。
はい、わかりました、
はいはい、地域の歌まだまだ聞きたいですね。
はいはいはい、ありがとうございます。
また改めて、またいつか、
そうですね、はい、また
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は夢のある話をありがとうございました。